エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも、OK です。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
そろそろ朝晩もコートが必要な昨今でございますけれども。
はい。
最近いかがお過ごしですか？
いや、まさにその、気温の変化についてと、ついていけないなと思っていまして、とはいっても日中また暑かったりしますよね。18度、20度まで行く日もあるみたいな、なんか困るんだよなっていう、
ね。晴れてると日中19度ぐらいですから、まあ室内だと25度ぐらいになりますよね。
そう、だから、そう考えると未だにね、その冷やし中華をやめれてない店もあるんじゃないかなと思ってるわけですよ。ワンチャンまだ来るかもと思って。暑い日もまあなんかあるしねと、ちょっと出しとこうかっていうね。
いつまでキュウリを仕入れようかっていうね。
そうなんだよ、うん、冷やし中華始めましたのままだからね。ただ寒い日もあるから、その場合はこう、うん、冷やし中華温めましたっていう看板を出すっていうね。
むせますねそれはね。あったかい酢の物はかなりの確率でむせるね。
うん、でもさ、いやだからそこはアレンジで、今日はぬるいとか嫌だけどね。
ああ、
うん。
まあね、15、6度から20度ぐらいの範囲の時はぬるいぐらいがちょうどいいかもしれないね。
そうか。いやでも冷やし中華ってさ、キンキンにやっぱしてるもんだよね。やっぱあれは麺も冷たくして熱いからって言っているわけだから。
はい。
あったかくしていってもいいとは思うけど、やっぱりお酢がダメなのか。酢がね。
そうだね、うん。ごまだれの冷やし中華ならいけるかな。
ああ、そうか、そうか。だからアレンジできんだ。
でもそれだと担々麺ですよね。
まあ、冷やして温めてるから、もはやね。
あんまりね、
う
ん。
常温だよねっていうね。う
ん、まあ、砂糖と酢を抜けば多分普通の醤油ラーメンだしね。
そうか。いや、なんか気候によって売れるものっていうのはまあ確かにさ、
うん、
変わっていくでしょうけど、まあ国民食カレーもね、はい、いや、夏場は夏場はって言うじゃない。う
ん、はいはい。
でも、やっぱそうなのかな。いや、冬場、だから、スパイスは体を冷やすってこと言っているわけだ。あれ
は。そうですね。食べた時は辛いかもしれないけども、その後汗が出て、それで熱が奪われると。
おー。じゃあなんかでも体が温まるカレーとかを出した方がいいよね。
あ、なるほど。
スパイスなんだけど、そのね、温める方向のスパイスもあるでしょ、世の中には。
ありますね。
生姜とか。ね。ね、
まあ広い意味で考えれば漢方ですから、葛根湯とかで体が温まりますよね。
なんとかいけそうでしょ、うん、だから薬用養命酒も入れられるでしょ、カレーには。
ああ、だいぶ甘いけど大丈夫かな。
うん、いや、ちょっと甘さは控えるけどもと。まあ、あれなのかな、だからあれなの、スープカレーって北海道で流行ってるから、あれはどっちかっていうと温める方法なのかもね。
そうですね。まあ、そもそもスープで温かい上に、油が上に浮いてますよね。
ああ、そうか、そうか。
味噌ラーメンもそうですよね。油が浮いてる。
あ、そうか、そうか。
温かいのを逃がさない工夫が北海道らしいってことでしょ？
あんかけカレーとかどう？
あ、いいんじゃないですか。
熱々。
ただの蕎麦屋のカレーっぽく見えますけど。
そうか。
うん、もったりしてるなっていう。
うん。いや、ちょっとインドカレーもやっぱ冬になるとな、みたいなね、今。あると
彼らはさ、しょうがないですよ。通年あったかいから。
そうか、冬がないのか。
うん、
冬アレンジがやっぱり求められるね。なんですか、もうだいぶ日本に順応してきてるじゃないですか、お店の人たちも。
そうですね。西葛西から来た人たちとかがね。
うん、そう、だからさ、西葛西 ブレンドみたいなさ、うん、融合カルチャーが生まれるでしょ、今後ね。だからラーメンとカレーのいいとこ取りみたいなね。
ああ、カレーラーメン問題。
そう。
じゃあ、しょうがないですよね。その、日本はさ、カレーが好きだけど寒くなるっていうさ。
そうなんだよ。
うん、そこいいとこ取りできそうですもんね。
そうね。まあだからほら、本来は何？韓国とかも寒い地域だけど、あれ唐辛子は、体冷やしそうだけどね、うん、逆に、ね。
あ、そうですね。
あれはね。
でも唐辛子はさ、原産が中南米でしょ？
うんうんうん。
あれ、要するにコロンブス以降、唐辛子って世界中に伝わってるわけですよね。
うん、そうだね。
ってことは、韓国の唐辛子文化もそこまで古くはないわけですよ。
ああ、じゃあ結構最近の、
うん、
要は、地域の、あれだ、気候とかに根ざしたものではなく。
そうですね。まあ、多分、多くて300年ぐらいじゃないのっていう気はするよね。
うん、まあ、300年経てばね、そろそろ気づくと思うんですけどっていう。うん、
あ、韓国はあれですよね。タッカンマリとかさ。
おいおいおい。
なんか、こう、汁物の鍋の文化があるじゃないですか。
やっぱりそこはあれだね。うまく、熱、温まる方向も要素として入れてるから OK なわけだ。
そうですよね。
うん。うん、
中南米とかはほとんど赤道直下ですから、一年中辛くていい。
うん、そうだね。うん、あ、でもあったわ。カレー鍋あるもんね、今ね。
ああ、そうか。それはでも日本のメーカーの努力ですよね。
そう。鍋文化にカレーを入れるっていうのは確かにそうだわね。温まるところにもカレーを入れてくるのは確かだね。
そうだね。まあ、カレー鍋はなんか微妙にどっちつかずな気がして、あんまりそこまで大好物ではないですけど。
いや、なんか給食のカレーっぽくなるもんね。なんか寸胴でやったカレーのなんかさ。
ああ。
で、ただでっかい鍋にカレーが入ってる、みんなで作って、なんかなんとなくなみたいな。
カレーなのにみんなで食べてる。
そうそうそうそう。
そうだね。
まあね、だからそう。でも、カレー鍋ってすごいよね。ただ最後に締めにさ、ご飯入れたらライスになるわけでしょ。カレーライス。
まあカレーおじやですよね。
結局カレー食べてんじゃんみたいな最後になるわけ
だ。なんかさ、美味しい汁をなかなか捨てられないじゃないですか、日本人は。
ああ、そうね。最後まで活用したいよね。
そうなんですよ。だけど、ちょっとカレー鍋はしょっぱいかなっていう気がするね。
なあ、そうね。タンドリーチキン鍋とかど
う？あ、それはタンドルガマなのではっていう。
いや、お湯っていう概念を入れてくるわけですよ。サムなんとかみたいなのか、あれか。
サムゲタン。
サムゲタンみたいな感じになるね、そうしたらね。そう
まあ、焼くと煮るが違うからね、根本的に。
インド料理に煮る、まあ煮るか。そうか。
いますよ。
似てるもんね。
まあ、煮るけども、かなり油が入るもんね、彼らの料理は。
そうだよね。ちょっと知らないけどさ、あんだけ寒いさ、ニューヨークにだってインド料理はあるわけでしょ、今。多分。
そうでしょうね。
オリジナルのありそうじゃない、なんか。
ああ、どうなんだろう。その、求める側のハードルが高くないと発展しない可能性もあるよね。
ああ、そこまではないのかもね。日本人とかそういうのうるさいっちゃうるさいかもね。
そうでしょうね。だって多分チーズなんとか日本発祥でしょ？
そうだね。多分だけどね。そうか。案外ね、そう、アレンジしたくなるんだよね。
そうですね。あとまあ最終的にご飯と合わせたくなる。
そうか。そうだね。ご飯カルチャーにどうしても寄せに行くからね。
ですよね、
うん。
ニューヨークの人は多分、カレー風味のチキンだったらそれだけ食べておしまいでしょうね。
そうだよね。
しかもそれだったら多分ケバブ食うしね。
いや、今んとこちょっと今思ったんですけどね。
はい、
カレー牛丼ってなんでないんだろうなと思ってて。
ああ、カレー牛ですか？
カレー牛はあるけど、あれカレー牛丼ではないから。いや、だから松屋カレー牛持ってるけど、逆にカレーをいろいろ、あ、じゃない、牛丼をアレンジしたくなるさ、すき家としてはさ、
はい、
それで迎え撃ってもいいなと思ってね。
ビーフカレーになっちゃうからじゃないですか。
いや、そうか。煮込む段階のものはいじれないんだね。そこをカレーで煮込むみたいな手間は取らないもんね。全部同じ鍋のものの後に何かを乗せることでバリエーション作ってるのか。そうそうそう、
だからまあ、どっちからも味変してるわけですよね。
そうだね。
うん。一緒に煮込んじゃうとちょっと甘めのカレーライスだなっていう。
そうか。
悪くはないと思うけどね。
いや、絶対にまずくならないなと思ったけどね。
ならないですよ。だって牛肉と玉ねぎなんだから。
まあだけどそうか。そうするとスープカレー屋みたいになっちゃうって困るのか、と今思いましたけど。
まあ出してもいいと思いますよ。最近吉野家がラーメン出したりしてるじゃないですか。
いや、そうそう。だからね、ちょっとね、寒い時には、みたいな。ちょっと、バリエーションとしては欲しいかなと。
いいんじゃない？だってほら、シュクメルリーとかさ、そういう鍋っぽいものとか出してるじゃないですか。
松屋はそっちで攻めるからね。
ね、全然あると思うけど、ただ、カレー牛がある以上は出せないっていう。
ジレンマあるだろう
ね。あるよね。
まあ、ちょっとね、いろいろこう、寒くなればなったで、アレンジして、ちょっとこうさ、需要を掘り起こすとかってもあるから、まあ、変な話、その何ですか、暑かったり寒かったりってさ、生きてる方としては辛いけど、そういう、なんかビジネスとしてはもしかしたらね、そのタイミング、そのタイミングで、売れるものができるから、いいのかもしれないからね。
そうですね。どっちかに尖ってる方がやりやすいですよ。
そうでしょ？だから寒い。
一年中ぬるいとかよりも。
快適だと人はさ、まあこれでいいかでなるからさ、
うん。あ、そうですね。頑張らないっていう。
そうそうそう。うん、何でしたっけ、なんかヒートテックとか絶対買わなくなるじゃん。究極寒くないとダメだとかね。
ああ、そうだね。ダウンジャケットとかも売れなくなる。
そう、こんなね、暑いのは、つって。まあだからいいのか、そういう意味ではね。ちょっと寒いけど。
だからまあ、今後温暖化がどれだけ進むかにもよりますよ。
そうか。
だこうやって朝寒いけど昼暑いみたいな日が続くと、何食ってんだかわかんねえよっていう。
朝だけが鍋みたいなもん、
ね。あ、朝鍋文化が。
うん。
中国の朝おかゆみたいなもんですかね。
ああ、あるか。そうだね。うん、まあ中華屋だからそうだよね。だからやっぱ昼は冷やし中華を外せないから持っとくでしょ、一応ね。
そうか。うん、じゃああれだ。韓国のおでん屋台みたいなのがあるじゃないですか。
何ですかそれ。
朝からおでん食ってたりしてますよね。
ああ、そうなんだ、うん。24時間って意味では確かにそういうね、こともできなくはないのか。
できなくはない。ってことは派遣を握るのはコンビニですよ。
まあね。
うん。レジ前のホットスナックでおでんを売り、チルドで冷やし中華を売るっていう。
そうだね。どっちでも対応できるもんね。うん、肉まんは案外朝食べる人いるからね。
あ、そうだね。朝晩はやっぱ肉まん欲しいですよ。うん、
なかなかあれだね、やっぱホットのところは。うん、結構戦略あるんですね。
ありますよね。うん。まあだからこういうさ、変な気候がいつまで続くかですよね。
うん、いや、これがもうノーマルなんですってなると、全部変えていかなきゃいけないもんね。
そうだよね。だって、12月って昼間15度あったっけって感じですよね。
これはね、ちょっとどうしたもんかね。
どうしたもんかですよ。だって最近中国の雲南省とかですげえコーヒー作ってますよね。
ああ、気候がそうなってんだ。
うん。だからすげえコーヒー流行ってるらしいですよ。
でもやっぱり例えば福建省とかでさ、ウーロン茶やめられたら困る、ね、そこはさっていう。
ああ。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見ご感想を募集しています。番組公式ツイッターはアットマークラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方参りましょうか。
はい。
今週まで駆け足です。
はい。
11月6日、ABC ニュース。チャット GPT のおかげで詐欺に気づく。
ん？
和歌山県警によると、10月30日、30代の男性の携帯電話に、千葉県警捜査2課の警察官を名乗る人物から連絡があり、あなたの口座が詐欺集団の受け取り口座になっている。騙し取ったお金を振り込んだと犯人が供述していると説明されました。
うん、
その後、検察官を名乗る人物からも連絡があり、あなたの口座を凍結する必要がある。預金の資金調査を行うので、こちらが指定する口座で預かる、などと説明された男性は、30日に950万円を、31日に368万円を、合わせて1318万円を振り込みました。男性は2回目の送金口座が個人名義だったことを不審に思い、チャット GPT に相談したところ、詐欺だと回答されたため、警察に通報したということです。和歌山県警の担当者は、取材に対し、本来はチャット GPT ではなく警察にすぐに相談してほしいが、そのきっかけになったのは良かったのではないかと話しているということです。
いいわけねえじゃねえかよ。
さっさと犯人を捕まえろよ。
そうなんだよね。いやチャット GPT だってさ、いや、はい、わかんないけどね、そこ汚染されてきたらね。
あ、そうね、その学習元のデータに詐欺集団がいつ入り込むかってことですよね。
うん、いや使ってると思っているこのチャット GPT もさ、
はい、
ハッキングされていてとかね、コントロールされてたらさ、
よく見るとちょっと GPT だと。
ちょめちょめ GPT ってなんだろうな、みたいなね。昔の深夜番組かな、みたいな名前になってるぞと。
何の略だろう、GPT ってっていうね。うん、なんか卑猥な意味なんでしょうね、きっと。
そうかもね。うん、いや、でもそう、いや、すごい信頼関係だね。
そうですね。何でもかんでも、チャッピーに相談しているっていうことですよね。
いやー、これ。やっぱすごいよな、その、まあ、いやいや、そのさ、
はい、
自分の家族とか友人とかよりも身近ってことだもんね。
うん、ああ、そうだね、うん。まあ、心配かけさせたくないから、まずは、みたいなところはあったりするかもしれない。
まあ、チャット GPT は確かにそういうことは思わないからね。
そうですね。うんうん、あれですよ、我々が思ってる以上にみんなほんと気軽に相談してますよ。
相談するのはいいんだけど、いや、なんかさ、そのうちバカにしてきたりするでしょ、多分、うん、チャット GPT。
そんなことも知らないんですかみたいな。
何言ってんですかね。
詐欺に決まってるじゃないですかみたいな。
だんだん人間化していくんだからさ、結局今の価値は失われるんじゃないかって気もしなくもないね。
そう。だからそれはそのオープン AI がどういう性格付けをしてくるかによるわけですよね。
そうでしょ。だからさ、
最近のなんかニュースであったじゃないですか、うん、チャット GPT がバージョンアップしたらすごいよそよそしくなったみたいなこんなの私のチャッピーじゃないんですみたいなこと言ってる人いましたよ。
人はね、そういう、なんでしょう、だから自分好みにできるっていうことだからね。そうね、怖いよねこれ。自分好みの友達を作ろうとするっていう行為だからさ、まあ、ある意味禁断ですよ。
しかもまあデフォルトだと自分を絶対否定しませんからね。
そうでしょう、うん、これはみんな出てこなくなるよね、そこからね。
ああ。そこでなんか新しい前向きな行動につながればいいんですけどね。
いやー、傷つけられな、傷つかないで済むのはこの AI の前だけだなってなるもんね。ああ、まあいいんですけど、今回は詐欺がね、なんだろう、詐欺だっていう気づいたからいいけどさ。
そうですね。できれば振り込む前に教えてほしかったですけどね。
そうなんだよね。だからそこは聞かなかったんだね。
ああ。
もっと仲良ければよかったのにね。
あ、
今日振り込むんだよみたいなこう。友達、本当に友達に言うみたいな
さ。朝から晩まで話しかけていればね。
そうそうそうそう。う
ん、何するときにも電話をする感じで。
だから LINE とかにも常駐してればいいんだよね。その LINE のやりとりとか見ててさ。
なるほど。
ちょっとこれ危ないんじゃないですかとか言ってくれるとかさ。
11月6日、BSN 新潟放送。調理師の女、炊飯器を盗む。新潟県柏崎市の量販店で5月4日の午後3時半頃に炊飯器とラグ、販売価格計5万600円を盗んだとして、女43歳が6日、窃盗の疑いで逮捕されました。警察によると、女は炊飯器とラグをカードに入れたままレジを通過せずに店外に出て盗んだとみられています。警察が調べたところ、女は自宅で炊飯器を使いご飯を炊いていて、ラグも自宅に敷き、使い込まれていたということです。
うん、
警察の調べに対し容疑を認めているということです。
まあ、調理師ですからね。ご飯は必要。
そうですね。まあ、調理師じゃなくても毎日のご飯は必要なんですけど。まあ、珍しいですよね。食料品を食べるために仕方なく盗むみたいなケースと、
うん、
家電量販店から転売目的で盗むみたいなのが二大巨頭だと思うんですけど、
うん、
本当に家で使い込むために盗んでいるっていうケースもある。
まあね、やっぱり、米を取ったところで、でもそうね、炊くもなかったら大変だもんね。できないもんね。
そうですね。まあ、調理師なら鍋でも炊けてほしいと思うんですけど、うん、
まあ。
はじめちょろちょろ中ばっぱで。
ね、順番の問題なのかな。
は
あ、一回盗めばこれいいわけで、
うん、
米はこの後ちょくちょく行くよってことなんじゃない。
あ。
なくなり次第また米は取りに行きますみたいな。
そうね。次からはまた5キロいただきますよっていう形で。う
ん、あとはなんだろうな。お米とかはさ、なんかもしかしたらその、例えば実家から送ってもらえるとかさ、
うんうん、
あるじゃない、なんかちょっと仕送りみたいな感じで。でも、炊飯器は送ってくんないからね。
そうだね。うん、まあ、たまたま炊飯器ぶっ壊れたまま、もう買い直すお金がないと。
うん、
もしくはケチっていると。
そうだね。
うん。ラグも擦り切れたと。うん。
ラグは緊急性の問題でどうなのかなと思うけどね。
いや、最近ちょっといきなり冷えてと。
そうか。
底冷えするようになったと。
そうね。
うん。
本来はホットカーペットと言いたいところだけど、普通のラグで我慢してますと。そういうことかな。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
交番で当直中に性行為、警官二人を減給処分。交番で当直勤務中に不適切な交際をしたとして、神奈川県警監察官室は7日、秦野署地域課の40代男性巡査部長と20代の女性巡査をいずれも減給10分の1、1ヶ月の懲戒処分としました。
うん、
監察官室によると2人は当直中の深夜に交番内の休憩室で性行為を数回したとしています。
うん、
署内で意見を募る署員向けの目安箱に2人が不倫をしているという内容の匿名の投書があり、発覚したということです。男性巡査部長は既婚者で、女性巡査は独身だったということです。
目安箱いいね。
大体目安箱でバレるんですよね。これ別の報道、神奈川新聞によると、いずれの時間帯も勤務していたのは二人だけだったが、不在の間も交番への来訪者はいなかった。県警の聴取に対し、巡査部長は、自分に好意があると思った、バカなことをしたと釈明。巡査は、親身になって指導してくれた巡査部長が気になった。数えきれない人に迷惑をかけた、と反省の弁を述べているということですが、一方で二人とも恋愛感情はなかったと説明しているということですね。セフレですね。
いやー、割り切ってますね、だいぶ、ね。
ポリスのセフレっていう。
あー、すごい、まあ、ねえ、なんか。
はい。
それはそうなんだ、というね。
割り切ってますね、っていう感じですかね。
うん。
不倫である時点で被害者がいるからね。
まあ、あれなんじゃないんですか、その、
はい、
暇すぎるよね、この交番は。
ああ、
おそらく。
あだの章。
うん。
平和なんかもしんないですね、だいぶ。
誰も来ないと。
誰も来なかったし。
うん。
で、しかも首にもならないしっていうね。
そうだね、まあね。
うん。
割と、まあ、また神奈川県警っていうのはね、うん、ありますけどね。神奈川県警では、ま、これぐらいは大丈夫ってことなんじゃないですか。
ああ、そうですね。うん、免職になるほどではないっていう神奈川県警基準がある。
うん、
あと、こいつらを首にすると、その分だけ警官が減るわけですけども、それが補充される保証がないってことですね。うん、
そうね、うん。これぐらいは認めないと人いなくなっちゃうよと。
そうですね。だんだんとその、そこのラインは下がっていくはずですからね。
ねえ。
ちなみにこれ気づきました？
はい。
冒頭でタイトル言いましたけど、
うん。
57577になってるんですよね。
当直。
交番で当直中に性行為、警官二人を減給処分。
いいね。これ何ですか、あの、多いお茶とかに乗るようなやつですか。
ああ。
川柳。
多いお茶でね。まあ、多分だいぶ黒ずんでると思うんですけど、サラリーマン川柳とかにも送りようがないからね。
いやー、でも、警官川柳としてね。
あ、多分やってるとこはあると思いますよ。なんとか賞川柳コンクールみたいなね。
ね、これ優勝ですよね。
それだから所長がこれをあえて先行しなきゃダメですよね。うん。ちょっと規律が乱れすぎだったことで、これ反面教師としてこれをちゃんと選んで対象にするっていう。
そうか、そうか。うん
で、署内をピリッとさせていこうっていう、
ね。そうか。当直性行ってすごいよね。
当直中に性行為。うん、
当直合体とかも。
あ
新しい四文字熟語だなみたいなね。
それはさ、うん、なんかヒーローものですよね、それはね。当直合体ギャバンみたいなさ。
スーパーポリスの登場ですよ。
ああ、うん。11月8日、日本海新聞。妖怪川柳コンテスト今年で終了。妖怪をお題に世相や流行を読む妖怪川柳コンテストが作品を募集中の第20回を最後に終了することになりました。主催する観光協会は人工知能の発達で妖怪川柳を簡単に作れるようになり、人間が考えた句と見分けることが難しくなったためとしています。同コンテストは2006年漫画家水木しげるさんの出身地境港を妖怪の街として全国にアピールする取り組みの一環でスタートし、毎年途切れることなく開催。日本全国や海外から応募があり、ピークの14年には8335句が寄せられていたということです。
なるほどね。
まあさもありなんな話ですよね。
まあそうね。なんだよ、だからカルダと一緒でさ、
はい、
その場で読めばいいじゃない。
あ、そうだね。
うん、
うん、あの応募する方式ではなくって集まって読み上げる方式にするっていう。
で事前に言っちゃうとさ、あ考えてきちゃうから AI で。
なるほど。
もうさ、
アドリブで。
そう、アドリブ大喜利形式で。
お題は会場で発表しますっていう話にして、
そう
作品のレベルは下がるかもしれないけども、一応コンテストは続くっていうこと
です、ね、ライブ感はだいぶあるよね。
そうだね、
うん、
うん、ラップバトル形式だ。
まあちょっとそういうことしない、だから今後本当に全てはライブ化されるんだよね。
そうですね、うん、これは取り上げませんけども、どっかの写真コンクールみたいのでも AI が生成した画像が応募されて大賞を取ってしまったみたいなので、まあ、物議を醸しているっていうのもありますしね。
だから、今、写真撮ってくださいっていうことだよね。
そう。もうその場でっていう。うん。
すごいな。
朝何時に集合して、夕方何時頃に終了して、その場で SD カードを提出っていう形に。
そういうことだね。もう、うん。
しないとダメですよね。
フィルムか。フィルム。
そうだね。うん、現像作品のみ受け付けますっていう形にして。そう。
やっぱりそういう時代戻ってきたなっていうね。
ああ。
電磁的記録には、証拠価値なしっていうね。
なし。
フィルムだけですっていう。
そうだね。
出てこないね。
うん、11月10日、RCC 中国放送。医療職員を脅す男を逮捕。 医療施設の職員に腹パンかますぞなどと脅したとして広島県警は10日、男53歳を脅迫の疑いで逮捕しました。警察によると男は9月6日の午後3時頃に広島市の医療施設の女性職員に対し殴ってやろうか、腹パンかますぞなどと言って脅したほか、別の女性職員にも顔を覚えた系の、やられたら絶対にやり返す系の、一人でおったら用心せよなどと言って脅した疑いが持たれています。警察の調べに対し男は暴言を吐いたのは間違いないが、これで脅迫と言われても納得できないと供述しているということです。女性職員2人が警察署に相談して事件が発覚。職員が男にマスクの着用を求めて声をかけたところ、男が激高したということで、警察が事件の詳しい経緯を調べているということです。
だいぶ弱音を吐きましたね、最後。
だまあ広島ではこれぐらいは脅迫ではないっていうことですよね。
まあ薬剤映画を見てる限りはそうですけどね。
そうね、極道ものを見てる限り口から出てくる言葉はこれが基準だなってぐらいの話ですよね。
そうね、これ挨拶程度かもしれないな。
あ、そうだね、
ちょっと時代が変わったのかもしれません、
ね。あ、そうか、じゃあ取り残されてる人がまだいるってことですね。
そう、
殴るとか腹パンをかます、顔を覚えたから夜道で気をつけろっていうのが暴言にならないと思っているレベルの取り残され方ですよね。
すごいね、それはね。
多分半世紀ぐらいは取り残されてるんじゃないかな。
そうね。
もしくは日常的にまだこれが溢れてる地域があるのかなっていう感じですかね。
当たり前の日常。
ですね。なんかそういう、なんか広島にはそういう空論場みたいなところがあるんじゃないですか。
まあね、力で何でも支配するっていうね。そこはそういうもんなんですって言われればそうだけど。
そうですね。ここは広島県ヨハネスブルグ市ですっていう。
ちょっとこれはね、やっぱり基準がね。
ねえ。なんかあるんですかね、その、ほら、例えばさ、なんか東北の人が優しいとか、そういう地域性があるみたいな漠然とした感想があるじゃないですか。
ああ。
広島県の人は口が悪いみたいなことがあるのかね。
やっぱりあの、どうしても極妻とか見ちゃうとね。邪剣はやっぱね。
ああ、うん。そうか。まあだから、冗談だったっていう可能性はあるよね。
まあ、それだからあの、確かに、まあ、わかんないよね。この広島の人がそれを聞いた場合にはどうなのかっていうのと、他の県の人がそれを聞くとまた印象違うからね。
そう。うん、でも、被害を訴えた方も広島県の人でしょ？
そうだね。だから広島出身じゃないのかもしれない、ね。
ああ。
ちょっとだいぶ割り引かないといけないのかもしれないね、向こう。
そうなってくると、広島地裁とかの判決がだいぶ甘いっていう可能性が出てくるよね。11月10日、スイッチニュース。イギリス、ストーンヘンジで警戒が強まる。
ん？
イギリスにある遺跡、ストーンヘンジの周辺では、ボランティアたちが警戒を強めています。これは、パリのルーブル美術館から約155億円相当の王冠などの宝飾品が盗まれた事件を受けてのことだということです。ストーンヘンジを管理する慈善団体、イングリッシュヘリテージは、窃盗犯が石を盗むのを防ぐため、現在職員に敵対的偵察訓練を実施しているということです。
ん、
約5000年前に建造された古代のストーンサークルは、2010年には、推定価値が5100万ポンド、約102億円と見積もられているということです。ただし、慈善団体は、犯人がこれらの巨石をどのように盗むと推定しているのかを明らかにしていません。慈善団体の幹部は現在現場でボランティアに対し不審な行動を見分ける方法に関するガイダンスの受講を求めているということです。しかし一部のボランティアはこの受講が役に立たないとも考えており、メディアに対しどんなに大規模な窃盗団でもどうやって巨石を持ち去るのか私には想像もつかない、正直に言うとボランティアに犯罪組織を阻止する準備をさせるのは少し無理があるようにも思うと語ったということです。気にしすぎじゃないかなって、ね。
まあ、これを盗める奴らは防げないと思うよ。もはや、その、消えたりとかの世界じゃん、なんか。
ああ、そうだね。ナウっていう感じで、
そう。
幕を開けたらストーンヘンジがないみたいな。うん、最近ああいうマジシャン日本に来ないなっていう気がしますけどね。
そうだね。昔 TBS とか消してたのに。
最近景気が悪いからあんま呼ばないのかなっていう感じですけど。
円安だからかな。
まあ逆に日本人のマジシャンが世界のコンクールで1位になったりしてますからね。
そうか。
はいはいはい。
いや、にしてもね。
うん。
そのルーブル美術館とはなかなか違うよね。
あんまりね。物はね。まあルーブルはルーブルで、垂れ込みがあったけど、ちょっと取り上げてないんですが、
うん、
ルーブル美術館の無線 LAN Wi-Fi のパスワードがルーブルだったっていう、ような情報があったりして、ちょっとずさんだったんじゃないかっていう話もあるんですよね。価値に対して警備がざるいと。
まあね、でも、ちょっとでもさ、甘くなるよね。なんか、あそこまで有名なものは盗まれないだろうというさ。
ああ、そうだね。バイアスがあるよね。
だって処分もできないでしょうと。
ああ、なんか、すごいバラバラにして売るんじゃないかみたいな話ですよね。
ああ、それでもいい人がいるんだ、やっぱね。
そうですね。
マニア心という意味では。
ああ、逆なんじゃないかな。その、元の形を保ってる必要がないと思ってる人がいるわけですよ。
ああ、
なる
ほ
どね。例えばその、宝飾品であったらば、その、金属部分の金とか、宝石部分のサファイアとか、それだけでいいよっていう。
ああ、それはちょっとね。
だから多分溶かされちゃったりするんじゃないですか。
美術品、として見てないってことか。
そうです。その人類の歴史っていうところに価値を全く見出してない人がいるわけですよね。
すごいね。
うん。
いや、案外そうすると安いかもね。セットだからルーブルに置けるようなものだけど、
うんうんうん、
分解していったら、まあ、高いけどそうでもないみたいなことかもしれないじゃん。案外。
そうだね。
うん。
あの、コンプリートボックスだから高いんですよっていう。
そうだよ。箱開けちゃダメなんだよ。
だストーンヘンジも、あの、立ち並んでるやつ、一個だけ盗んでもしょうがないかもしんないね。
あ、でもさ、それで行くとそうか。ちょっと削るやつとか出てくるかもね。うん、なんか、ちょっとだけなんだけど、いや、まあ、価値としては、だから、あのストーンヘンジの一部ですでさ、よ、もしかしたらさ。
ストーンヘンジこ
う
ね。
そう、うん。月の石みたいなもんだよね。
多分、知らないとこでいるとは思うよ。ちょっと削ってるやつは。
まあ、削ってるやつはいるか。
あと、まあ、風化もしてるしね。
そうか。まあでも、粉を煎じて飲むと何かにいいとか言い出してさ。
ああ。
言ってるやつがいる。
だんだん細くなっていく、ストーンヘンジって。
でもさ。
はい。
これ、盗めるやつってのは、どうやって作ったかを知ってるかで、うん、だよね。それは。あ、
なるほど。ストーンヘンジを当時の人たちがどうやって建てたかの秘密を握っている。
うん。多分、そこを解き明かさない限り盗めないんだと思う。
そうだね。その、うん、現代的には重機でものすごい大掛かりにやるしかないけども、
うん、
実は当時の人たちはとんでもない知恵を使っていたと。
だって、重機がない時にできたってことは重機がなくても盗めるってことだからね。なん、そっぱそこはもはやこれコナンでしょうね。
ああ。
やっぱ。
そうだね。うん、なんか、歴史学者的なやつが実はルパン的なやつがいるっていう。
そう。まあ、あれだよね。でもあ、そういうやつは大体あの、あれだよね。ルパンの映画だと、なんか、考古学者とかの、なんかね、いるもんね。なんか
あ、います、
ね。その謎を解いたやつみたいのいるもんね。
います、います。
うん。
あとは逆回しすればいいだろうっていうね。
いや、正直でもあれでしょ、コナンとさ、ルパンのコラボ作品ありますからね。
あ、そうだね。
これは、うん、多分これ、コラボ作品レベルだよね。これ盗むとしたらね。
そうだよね。だってほら、米花町でしょ、あそこ。
そう。
うん。もうこれ守るにはコナン君はうってつけですよね。
俺はちゃんと映画館で見れるようなレベルのね。
もうイギリス対フランスでバチバチですよ。
そうね。まあでも多分、なんか最後は返すみたいなやつでしょうけどね。
ああ、そうだね。お互い痛み分けみたいな形で、これでよかったんだよねっていう。
そう。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月11日、ATB 青森テレビ。ナタで頭を叩きつける男を逮捕。
ん？
青森県にあるスーパーの敷地内で男性をナタで切りつけて殺害しようとした疑いで逮捕された男は、犯行前に被害男性とセルフレジをめぐってトラブルになっていたことが分かりました。
ん？
容疑者72歳は、10日の午前11時半頃にスーパーの敷地内で63歳の男性の頭などをナタで複数回切りつけて怪我をさせ、殺害しようとした疑いが持たれています。
ん？
容疑者は犯行後に酒気を帯びた状態で車を運転して現場から逃走し、任意同行を求められ、その後逮捕されました。警察によると、店内でセルフレジの操作に戸惑い、苦情を言っていた容疑者に男性が注意をしたことをきっかけにトラブルになったということです。
なるほど。
セルフレジのトラブルごときでナタが出てくるとは思わないですよね。
持ってんだからね、ナタをね。
あ、そうですね。だからまあ、ナタを持っててもおかしくない地域。
そうか。
はい。
だその地域にセルフレジは馴染まないよね。
あ、そうだね。ってことは、ある程度の農村には、セルフレジは導入できないってことですね。
ちょっと、もしかするとね。
極めて都心にしかセルフレジは生息できないっていう。
まあ、偏見もあるかもしれないけれども、
はい、
無料販売所の次がセルフレじゃないだろう、みたいな。
ああ。
飛躍が、まあ、どちらも無人なんだけどね、と。
そうですよ。どっちも人を信じて設置してるわけですよ。
ああ、そうかそうかそうか。複雑化するだけか。
そうだね。人を信じて設置はしてみたものの、ナタを持って暴れる奴はどこにでもいるってことですよね。
まあ、これはね。
まあ、怒ってナタが出てる時点でね。
まあ、酔っ払ってるってのもありそうですけどね。
そうだね。まあ、酔っ払って車に乗ってるわ、車にはナタが常に置いてあるわ。
そうか。
うん、
ちょっとね、ワイルドな地域ではね。
そうですよね。あの、都心のマイバスケットとかでこういうことはないですもんね。
うん、まあね、ナタはあんま出てこないね。まあでも、なんだよね、やっぱりちょっと ね、このセルフレジは確かにね、いろんな人置いてってる気もするよね。
そうですね。先日私が体験した例だと、最後に決済をするとき、QR コードを読み込ませて払うじゃないですか。
ああ、はいはい。
支払い方法の一つとして。
うんうんうん。
そこの読み取る機械に対してパンのバーコードを読み取らせようとしていた人がいたっていう。
なるほど。
それはね、私もつい声が出ましたよ。ちょ、すいません、それ違いますよっていう形で。そこは支払いですよっていうね。
ああ、それでは、山崎パン祭りは応募できませんよって。
ああ、そう、松たか子がお怒りですよっていう形で。うん。
あれはシールを貼るやつですよっていう、
ね。そうそうそうそう。それぐらい、馴染みがない人には全然まだ馴染んでないわけですよね、セルフレジは。
なんか難しいんだよ、やっぱあれは。
ね、
いや、それの方がいいっていう人もいるわけだからいいんですけど、それはね、その、セルフの方が、プライバシーもなんかでとかさ、あるじゃない、なんか、あんま見られたくないとかね。
あと、ま、ほら、なんか、すごい細かいもの一点だけみたいな時に、こっちの方が早いっていうのもあるよね。
確かに。いや、だからね、あれ、私、前が思ってるんですよ。セルフレジの前に、アイテム数制限作ってほしいよね。
あ、なるほど。
5品までの人用セルフレジ1個作ってもらってさ、もうそこパン、こう、ね、そそっといけるみたいなさ。
そうだね。たくさんあると、スキャン漏れとかも発生しそうだし。
そうなんだから、完全に、2カゴとかなったらもうセルフレジじゃない方がいいじゃんっていう。
まあ、そりゃそうだろうね。その数になったらプロに任せた方が早いよっていう。
っていうさ、だからそこはなんとなく、アイテム数管理ちょっとさ、やった方がいいように思うけどね。
ねえ。あと、め
ん
どくさいのがさ、セルフレジだとアルコールは通せないやつとかあったりするよね。
店員を呼ばないといけないとかあるよね。
あるよね。それも多分トラブルの元だよね。
あ、そうなるよ、ね。見りゃわかんだろうとかね。多分言ったでしょ、このナタの人も。
ああ、そういうケースもあったかもしんない。だってコンビニのタバコの年齢確認で切れる大人はまだいるらしいですからね。
いや、あれは確かにさ、ある意味このおじいさんたちは正しくて、
はい、
画像認証でいけないのかと。年齢だってわかるだろ、今。
ああ、そうね。Face ID で年齢が推定できれば。
むしろあのタッチの方がさ、自己申告だからさ。まあまあ、あれは何なんだろうって言われれば確かに何なんだろうだよね。
あれは店側が責任を問われないようにするためですよね。
あなたは20歳以上ですか？はい。
あなたは自分で押しましたよねっていう。
それ、あれ例えばさ、本当にどう見ても小学生が押しても OK すんのかね、店は。
ああ。コンビニはだってセルフっていうかセミセルフだからさ。
ああ、そう。
店員が必ず応対するから明らかな子供には売りませんよ。
そうか。じゃあ20歳以上のあのボタンはなんだってなるからさ。
だから怪しい人に対して言ってるわけですよね。
ああ、怪しまれてるのかみたいな。だから怒る人がいるわけですよ。
そう。明らかな20歳未満は跳ねつけるとして、20歳以上だと思われる人には全員一律でボタンを押してもらうっていうことですよね。
いや、そこがね、
そんなに怒ることですか？
当たり前のことを聞かれると人は怒るよね。
ああ。
やっぱり、
ね、
オウム返しみたいなさ、
なんかあれですよね、接客業の経験とかが曲がりなりでもちょっとでもあれば、そういうこともあるんだろうなっていう想像がつくじゃないですか。
うん、
そういうのが全くない それに触れもしなかった人生だと、なんでそんな当たり前のことを聞くんだっていう風な切れ方になるかもしれない。
確かにね、75歳の人にあなたは20歳以上ですかみたいなのってさ、なんかもはやギャグっていうさ、だからやっぱそこはさ、ちょっとあの AI で入れて、その怪しい年の人に聞くにできませんかねと。
いやー、難しいですよ。AI は、アキラのおじいちゃん子供たちを判別できるのかっていう。ね？タレコミいただきました。ゾンさん、ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月12日、東海テレビ。駅員が列車を無免許運転。
ん？
岐阜の養老鉄道は12日の午後、記者会見を開き、20代の男性駅員が今年6月と7月の2回、運転免許を持たないにもかかわらず、合わせて93キロ、16分間にわたって列車を運転していたと発表しました。いずれの列車にも当時およそ10人が乗車していたということです。
ん、
男性駅員は、運転士が扉を開けるため、運転席を離れた隙に無断で席に座り、運転させてくれと要求し、運転士が断りきれずに運転させてしまったということです。男性駅員は運転士になるためのプログラムに過去2回参加していましたが、いずれも中断していて、会社の聞き取りに対して運転士になりたいという夢があったと話しているということです。
いや、適性がないことが判断されてるからね。
なんで中断したのかはちょっとわかんないけどね。
こういうところがあるからだよね。
ああ。ちょっと無茶を通そうとするところがあるっていうことですかね。わがまま。
そうだろうね。
うん。
免許がない状態でも、ちょっとの気持ち、ちょっとならいいだろう。丸か罰かで丸にしちゃっているんだ、ね、途中で。
そうだね。どうしても運転したかったので、免許がなかったが、運転をした、丸っていうことで、じゃあお前ダメですねっていう。
そうなんだよ。
中断とかいうレベルじゃないですよね。
最初でやるべきだけど、
ね。跳ねのけられてますよね、入り口で。うん。
いや、正直さ、
はい、
なんだろう。そんなに、あの、山手線とかではないからさ、
あ、そうですね。
そんなに複雑ではないんでしょうね。
まあ、その、電車の仕組みとしては山手線だろうが何だろうが変わりはしないんだと思うんですよ、基礎的な部分は。まあ多分、もっと大きな違いは、車両の数ですよね。
うん。
養老鉄道ってこれググると、3両編成ぐらいのちっちゃいのが出てくるんですけど、それに合わせて10人程度しか乗ってなかったって話ですよね。
まあ、それなら、ね、うん。
いいだろう、やらせてくれよっていう話になりやすかったのかもしれないよね。
って言われた運転手も、まあ別に簡単だしなと思って。
あ、まあ簡単だと思ったか、その断りきれなかったっていう供述ですよね。
そんなに強く言ってくるのかね。もうだからもう、ハイジャックだと。
ああ
目が血走って言って。
ここで断ると、なたで切られるかもしれないと思ったみたいな。
うんうんうん
うん。
うん、
どうしてもどかなかったのかもしれないもんね。
そうだよね。
だって、ちょっと席を離れた隙に勝手に座ってるんだからさ。
駅員の仕事しなくていいのかね。
あ、
その間ね。
そうだよね。この人は本来電車に乗ってる人じゃなくって、駅にいる人なんですよね。
隣駅行っちゃったらどうすんのよね。
一人いなくなってるなっていう。
まあ、それぐらいやることはないのかもしれないけど
ね。まあね。
まあ、ちょっと養老鉄道がどうなのかはわかりませんけど、
はい、
のどかなね。あ、ものだから、みんなのどかで。まあ、それぐらいいいじゃないかと。お客さんものどかかもしれないから。
ああ。まあ、鉄道会社としては、ちゃんとそこで、なあなんにせずにちゃんと発表したのは偉いなってことですかね。
うん、なんか言われたのかな、さすがにね。
実は駅員が運転してるところを見たんですよっていう。
そう。
うん。
なぜか。SNS とかに上がっちゃったりなんかですね。
ごまかしきれないなと思ったから。
まあでも、なんですかね。さすがにこの、1回じゃなさそうだしね。
二回やってますからね、少なくとも。
これは三回あるなと思ったんでしょう。
もう発表せざるを得ない。
そう。もうこいつこのままなるなと、運転士に。なし崩し的に。
ああ。やりごみいただきました。ペニーさん、リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月12日、九州朝日放送。アルバイト店員に激高、女を逮捕。
うん。
11日、福岡市の量販店で女性の頭部を平手打ちしたとして57歳の女が現行犯逮捕されました。
うん、
女は女性アルバイトら2人をレジ付近に呼び、店で売られていた饅頭2つを手渡して、どっちがいい？と聞きましたが、そのうち1人がどっちでもいいと答えたということです。 すると急に怒り出し犯行に及んだとされています。女は私は暴力を振るっていませんと容疑を否認しているということです。女はこの量販店で要注意人物とされていたということで警察で詳しい経緯を調べているということです。
要注意人物、
まあ注意するだけの根拠があったってことですかね。
あの妖怪まんじゅうババアと呼ばれていて、どっちがいいと聞いてくると、
聞いてくる、どちらかと答えるとどうなるかってことですよね。
大変なことになるよと。それ試しちゃった人がいるんだよ。
ああ、ね、そうですね。栗まんじゅうと酒蒸しまんじゅうのどっちがいいかと。
そう。
うん。栗まんじゅうがいいと言われると、胃がぐりで頭を殴られるみたいなことですよね。うん。酒まんじゅうがいいと言われると、肛門から日本酒を流し込まれるみたいな、そういう特殊な都市伝説系のババアであるっていう可能性がある。
そう。
何かにつけて殺してくるっていうことですよね。
そうなんだよ。うん、やっぱり正解はどっちもおすすめじゃありませんって言うと、こう許してくれる。
そうですね。私はドラ焼きがいいと答えましょうみたいな。
そうそうそう、
そう、うん。そういう回避方法が実はあるんですよね、きっとね。
バイトは知らなかったんだよ、多分、
ね。ああ、新入りだったってことですかね。
う
ん、
そうそうそうそう。
そうしないと、ありとあらゆる方法で饅頭関連の殺し方をしてくるっていう。うん。
いやー、いやー。これはすごいね。
まあ、少なくとも今後は出入り禁止ですよね。
ねえ。そもそもさ、その、まあ、他にもね、もちろん前例があるんでしょうから、
はい、
ありとあらゆるものを比べさせてるかもしれない。
ただの優柔不断な人ですね、それね。
独自ランキングを作ってるのかもしれないから。ああ、
店員調べってことで。
そう、うん。店員に聞いたランキングみたいなのね、作っているのかもしれない。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月3日産経ニュース、イグノーベル賞、肺治療に革命家。豚の肛門に酸素を含む液体を注入すると血中酸素濃度が高まることを突き止めた東京科学大学と大阪大学の竹部教授らの研究グループは、動物実験に留まっていた超置換法の安全性を人で確認したと発表しました。
うん、
豚の尻呼吸は2024年のイグノーベル賞を受賞。ユニークな研究が呼吸不全患者の治療法の開発につながることが期待されています。
うん、
教授によると、実験は20歳から45歳の健康な成人男性27人の腸に酸素を多く溶かすことができるフッ素系の液体、パーフルオロデカリン、PFD を肛門からカテーテルで投与。PFD の酸素濃度を高めることなく安全性を確かめました。25ml から段階的に PFD の量を増やしたところ、1500ml までの安全性が確認できたということです。
うん、
腎臓や肝臓などへの影響は見られず、腹部膨満感や腹痛、便意などは確認されましたが、いずれも軽微で自然に消失。結果的に PFD を大量に投与した人の血中酸素濃度は約 1% 上昇したということです。いわゆる尻からの呼吸は超置換法とも呼ばれ、泥の中で生息する土壌が酸素濃度の低い環境下で腸から酸素を取り込む超呼吸から着想を得ました。教授は、まず呼吸が十分にできない新生児の治療に使いたい。すでに臨床の現場で使われている機材などを用いるので、それほど時間はかからないと考えていると見通しを語っています。将来的には新型コロナウイルス下でクローズアップされたエクモ、人工心肺装置や人工呼吸器の機能に代わる治療として確立される可能性もあるということです。
いやー、全然イグじゃなくなってしまいましたね。
ダブル受賞っていう可能性がね。
そうだね。イグノーベル賞からノーベル賞取った人は今でいないからね。
そうですね。ちょっと知らないですもんね。
皮肉になっちゃうからね。
ああ、そうだね。イグノーベル賞なんてもんで遊んでいたらっていう。まあまあでもイグノーベル賞はさ、もともとその考えさせられる研究ですから。
そうかそうかそうか。うん、じゃあ医薬でバカノーベル賞って言われちゃっただけでね。
ああ、そうだね。うん。
うん。ノーベルやんちゃで賞の方に近いってことなんだね、多分ね。
やんちゃで賞を受賞するのは風船おじさんぐらいなので、あんまりこう、ノーベル賞の級の発見がないんですよね。
そうか、やんちゃなだけだからね。
そうなんですよ。うん、まあすごいですね。その、尻から呼吸できるって言われると、出口なのに呼吸ってあははって感じなんですけど、
そうだね。
現実的にそれが可能だとすると、例えばその人工心肺を使わなくても呼吸が可能であると。
うん、まあそこに入れればいいんだもんね。
そうですね。尻からその酸素濃度の高い液体を出し入れするだけでっていうことですよね。
どことなくこう電撃ネットワークみたいな感じるのは私だけなのか。
人間ポンプ感があるねっていうことですよね。うん、金魚飲んだり出したりする感じがするっていう。
そうだね。うん、まあ、繋がってるからといえばそうなんですけど、確かにそうか。
まあ、人間の体のことなんかまだ分かってないことがあるってことですよね。
そうだね。
腸が酸素交換をしてるかもしれないわけですよね。
エラ呼吸みたいな。
あ、 そうですね。
超呼吸をしていると。
すごい酸素濃度の高い液体を腸の中に溜め込んでおくと、すごい長い時間潜水できるかもしれないわけですね。
実は、知られてなかったけれども、アマさんの、秘技っていうのはそうだったんです。入る前に、肛門呼吸をしてから、潜っているという。
もう、一子相伝で誰にも言わないけどもね。
そう。
うん。アマになった人しか知らない。そして、アマを辞めた後も語らないっていうね。
そう。さすがにね、うん、肛門呼吸のことは言わないでしょ
う。誰にも教えられない。だって教えると取り尽くしちゃうからね、
うん、そうだね。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月13日、中国新聞、賽銭泥棒の初公判。
うん。
山形県周南市内の神社で賽銭を盗んだなどとして、窃盗やピッキング防止法違反罪に問われた男52歳の初公判が10日、山口地裁周南支部であり、被告は起訴内容をすべて認めました。
うん、
検察は被告が映画ミッションインポッシブルでトム・クルーズが簡単に鍵を開けるシーンを見て自分もやってみたいとピッキング盗みを計画した後指摘、賽銭泥棒をテレビ番組で見て犯行を思い立ったことも明らかにしました。起訴状によると9月8日の深夜から翌日未明までの間に神社の賽銭箱から約2500円を盗んだほか、21日の深夜には神社境内でピッキング用具10本を所持するなどしていた疑いです。この日の初公判では検察が拘禁計1年2ヶ月を求刑して即日結審したということです。
いやー、影響受けやすい人です ね見たやつやっちゃうから。
やってたな、やってみたいなっていうことで。
そんなにさ、はい、チャチな泥棒じゃないはずだけどね。
そうだね。
ミッションインポッシブルでは。
あれはもうインポッシブルなミッションですから、うん、本当に国家級の何かしらの企みなわけですよね。
国すらね、頼りにできないようなミッションのはずなんだけどね。
そうなんですよ。
うん、
本当は空中に浮きながら鍵を開けたりするんですけど、
だこの人もしかしたら賽銭泥棒をするときには上から吊られてたかもしれないよね。
そうだね。
あえて難易度上げている可能性が。
あの鈴を吊るしてるガラガラからね。
そう。
スルスルと降りてきた可能性があるよね。
そう。警備が甘そうに見えるけど、実は地面に足をついた瞬間警報が鳴るタイプだなと勝手に思って。
赤外線レーザーがいっぱい貼られているという設定で。そうそうそう、
設定でね。ごっこなんだけどっていう。
すごい難しい侵入方法で入っているっていうことですよね。
そう。裏口開いてんのにそこから入らないみたいな人だよね。
ああ、そうだよね。うん。うん、鳥居を一回登ってジャンプしてからとかね。
そうそう。
うん。屋根伝いにガラガラの縄を伝って、しかも逆立ちした状態で縄に足を引っ掛けて、賽銭箱に頭を近づけて取っていくタイプの。
そう。
でん、でん、でん、でんっていう男だったっていうことですよね。
いやー、趣味ですって世界はね、問題ね、これはね。
だからまだ普通にテレビ見て感化されて犯罪に走るっていうことがまだあるってことですよね。
でも2500円ですからね、ピッキング道具の方が高かった気がするなーって、
ね。まあ、ね、これからの投資ですよね。
ああ、そうかそうか。
うん。それを未然に防げたっていうことです
よ。そうだね。うん。
賽銭泥棒をテレビ番組で見て、自分もやってみようっていう思ったっていうことですよね。だから夕方の情報番組系のニュース番組あるじゃないですか。
うん、
ああいうので驚きの映像ですみたいなことで賽銭泥棒の瞬間みたいのを監視カメラの映像とか流すでしょ。
そうだね。
あれ良くないってことですよ。
良くない、
されるやつが本当にいたんだっていう。
そうだね、うん、
ってことは熊の映像いっぱい流すと熊がいっぱい出るってことですよね。
呼ばれてね、
うん。呼ばれて。
だ、こうなっちゃうとあれだね。ミッションインポッシブルも、はい、盗むところとかモザイクかけなきゃいけないから。
ああ、自主規制版が。
なんか、ミッションインポッシブルってエロいのかみたいなね。逆にこう想像しちゃう人がいるから。
もしくはそのシーン丸々カットっていう形で。
盗んでないなっていう、
ね。一番枯れかかってるであろうシーンがないっていうね。なんだかんだあって撮れましたっていうことになってるっていう。
そうなっちゃうからね。あんまりこういう人が多いと困るよね。
ワイドショーとかでもさ、どうやら犯人はこういう経路をたどって、こういう風にして逃げてたみたいですみたいなことを言うじゃないですか。
うんうんうん、
参考にされちゃうからダメですよっていう話ですよね。
わざと嘘をつかなきゃダメだよね。
ああ、そうですね。警察の指導とかで捕まりやすい方向へ誘導するっていう。
正面突破です、全部。ひたすら正面突破。
もうそこら中ベタベタ触ってましたっていうことにして。
そう。案外捕まらないんだなって思わせる人が。
タレコミいただきました。ゾンスさん、サカゼプラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月14日、朝日新聞。椎茸食べたら毒キノコ。今月上旬、和歌山市の70代の男性が、奈良県の山中で採ったキノコを食べて食中毒を起こしました。市によると男性は、電子端末の AI 機能で採取したキノコを調べ、椎茸、平茸と判定が出たため焼いて食べました。ところが、約30分後には嘔吐するなど食中毒症状が出たということです。男性は一時入院しました。和歌山県立自然博物館で男性が食べたキノコを調べると、毒キノコの月夜茸と判明。市は月夜茸の代表的な毒性の成分、イルジン S を検出したとし、食中毒と断定したということです。
いやー、AI にね、それを聞くのはどうかと思うよ。
AI に相談して詐欺が分かった人もいれば、AI に相談して食中毒になる人もいるっていう。
そう、だって、それは達人とかさ、ね、うん、やっぱりいるわけですから。
そうですね。キノコに対する認識が甘いですよね、う
ん、そんなにさディープラーニングできてないはずだから、うん、毒キノコに関しては
キノコだけをさ重点的に学習してるはずがないじゃないですか
しかもあれはさそのなんていう、はい、こことここ違うよとかっていうなんていうのかな解説ものってあんまないんですよやっぱりもともとその名人はわかるみたいなさそういう世界だからさできないね多分そういうあのアナリティクスには向かないんだよ、
そうですね、うん。細かいところをなかなか調べられないですよね。
究極的には達人が違和感を持ったらダメだからね。
あ、そうだ。そう。大事なのはそこなんですよ。その、ホワイトリスト形式なんですよね。
うん。
確実にこれは食べられるキノコだって分かるものしか食わないっていう姿勢が大事なんですよ。
そう。
もしかしたら食えるかもっていう精神がダメだってことです
よね。そうなんで。それを入れたらね、ダメなんですよ。
そうなんですよね。その心意気をチャット GPT は分かってない。
確率論でいくからさ。
ああ、ね、おそらくいけるだろう。
49% 外れる可能性があるものもでも選んじゃうもんね。だって 51% は OK だったからさ。
うん。それは株主総会通るからね。
そうね、そうだよ。やっぱちょっとここはね、ちょっと無理じゃないか。
多分まあ、チャット GPT が Google レンズか知らないけども、キノコの判定に使ってはいけませんよっていうことですね。
まあ命かかるやつは、まあ無理よと、まだね。
そうですね。
うん。
でもほらよくあるじゃない。ニラと水仙間違えて食べましたみたいなさ。
ああ、はいはいはい。
その程度の人がいっぱいいる限り、この手の誤食はなくならないんですよね。
だから。
なんとなくいけるだろう精神の人がいっぱいいるんですよ。
そうだね。そう。それが問題なの、多分ね。
スーパーで売ってるもの以外を食べようとする人はいるからですよね。
あと、椎茸はそんなに貴重ではないだろう、ね。
ああ。
命をかけてまで食べるものなのかっていうことですよ。
だその気分の問題ですよね。山歩きしてキノコ見っけて食べるっていう、その一連の体験があるじゃないですか。
うん。だから、最初から間違ってるよね。その目的がさ。なんか、食べれる山菜とかそういうのを取れたら食べようって思って探すからいけなくって、
はいはい、
毒キノコを収集してみたみたいな企画にして、
確実に私が取ったキノコは毒キノコに違いない精神で。
そう。もう最初から食べないっていう目的で収集するならまた別じゃないですか。
そうね。まあ、それを詳しく調べて、ああ、こんなキノコあるんだっていう楽しみはあるかもしれないけどね。
やっぱ毒キノコだったのにしてほしいよね、最後はね。
そうだね。
食べない方法だよね。
逆によく食べるなとは思いますよ。
そうだね。
その、例えば農家で自分で野菜育てて、それを食べるよっていうのは普通だし、近所に畑がないから普通にスーパーでしか物買って食べませんよっていうのが、まあ一般的な考え方ですよね。
まあなんとなくでもほら、自然界にあるものは美味しいっていう幻想があるんじゃない、はい、
あ、天然物がうまい幻想。
そうそうそう。いやいやいや。なもん人工栽培の方が安全で美味しいに決まってるじゃないですかって言わない日じゃない。
じゃあ、大元は美味しんぼのせいってことでよろしいですかね。うん。
そう、自然界には毒があるものの方が多いんですよ。だから食べられちゃ困るんだから。
そうですね、うん。あんまりそれ分かってない人は多いですよね。
多い多い。
うん。じゃあ、まあ、聞くんだったら、これには毒がある可能性があるかっていうふうに 尋ねる方がいい。
まあ 30% はその確率がありますとか言われたらやっぱ食べないじゃんっていう。
ああ、7割にかけてみようっていう人が結構いるっていう。
3割残せば大丈夫かなみたいな変な計算する人いるかもしれない。
それ降水確率が 30% だったらっていう話と近いですよね。というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はいかがでしたか？
まあ、AI に救われたケースとね、AI によってちょっと危機を迎えたケースと、またそもそも AI によって俳句大会できなかったケースとありましたけど、
なるほど、大体 AI 関連が話題だと、
まあだからやっぱり影響がね出てきてますよとで、まあ俳句大会がなくなるのはさ、まあ、最悪どうでもいいんですけど、
地域の文化が失われるんですよ。
まあまあそうかそうか、だからでもね、でも死んじゃうケースとかが出てきてるからね。死んでないけど、毒キノコ食べれると AI が言うもんだから食べちゃいましたみたいなね。
まあ被害は出てますよね。
ケースありましたけど、まああとは最初のケースはね、その詐欺に気づいたっていうけど、あれだってさ、 AI がなんだろうね、
はい、
どこまでいろいろ判断してさ、正しい答えを導いたのか分かんないじゃない、
だこれあれですよね、銀行でどうやって振り込んだのか知んないけど、振り込む時に判断してほしかったですよね、
そうだね、でも、これだって、例えば、個人名だったので、なんかそれは、AI も、あ、それは詐欺ですとか言ったのかもしれないじゃん。なんか、普通のやつだったらさ、大丈夫だと思いますとか、もしかして言うかもしれないもんね。
ああ。
その基準がさ。
そう、だから、今はさ、この手の振り込め詐欺がすごい大流行りじゃないですか。
ああ、そういうのを取ってんの。
今年ものすごいですよ、被害額が。だから、その銀行の ATM でも窓口でも、もう、杓子定規に聞いた方がいいんですよね。
そうだね。
1円でも振り込もうとしたときに、警察に言われて振り込もうとしてませんかみたいなことを、
そうだね。
タバコの確認ボタン並みに言った方がいいですよね。
だからさっきのあれじゃないけどさ、そここそさ、タッチボタンを出すべきだよね。
あ、銀行のせいじゃないってことになるだけですよね、それはね。
いや、だけど、これを言ったのは警察官ではありません。はい。何とかではありません。だからもう、やっていくとさ、めんどくさくなるじゃん。
あそうだ、自分で怪しいと思うかもしんないもんね。
あとさ、あまりにボタンがそう多いとさ、なんかこう、ちょっと時間が取れるから、ね、冷静になれるとか、あとは銀行の人が気づくとかさ、
そうだね。
ね、あるかもしれないからさ。まあ、これは、まあ、あとは、何それ、何百万はやっぱさ、っていうね。
そうだね。
ま
あ、その会社と会社の取引だったら、まあ、普通にあるでしょうけど、個人がいきなり1000万レベルの金を振り込もうとしてるのを止めないシステムに、何かしら、なんか救いの手があってもいいかもしれないね。
ねえ、なんかちょっとそこはね、まあだから今回は見抜けたけど見抜けないケースもあるのだからと。
そうですね。
で最後のケースは本当にね、AI に何ていうの、悪意はないからさ。ああ毒キノコ。
悪意もないけど善意もないですからね。
善意もないんだよ。だから、いや多分大丈夫だけどやっぱやめといた方がいいですみたいな、その人間的なさ曖昧さがないっていうさ。
多分だからサラ問いをすれば止めたとは思うんですよ。
ああ。
一般的な常識として、判別に 100% の自信がない山のものを食べることは推奨されませんよっていうことは言うはずですよ。
ああ、その、ありきたりのことは言うんだね。
そうそうそうそう。だからそのありきたりが逆に役に立ったはずなんですよ。
そうか、そう。
だけど、種族名椎茸って出ちゃったら食べちゃったっていう。
そうだね。だからそこの、まあ、がね、だからあれだよね。これを言った場合に人間は、ね、アホみたいに食べて、はい、死ぬ人もいるっていうところまでまだ学習してないってことかもしれない。
ああ、そう、だからそこ辺は調節次第ですよね。
そうか。
よくアプリであったりするじゃないですか。植物の写真撮ると、これは何ですみたいなことを言うっていう。あれにさ、全部、かもねってつけるっていう。何か調べてほしいって言われた時に、必ず断定しないっていう方向に行くしかないんじゃないですか。
そうだね。
ね、精度は犠牲にする。
いや、そうなんだ。言い切りが良くないよね、基本的には。
ほら、iPhone の写真アプリもさ、撮ったものを勝手に判定するじゃないですか。
ああ、そうだね。
なんか、これは猫ですみたいなことを書かれたりするけど、猫かもねっていう。
そうだね。
初めから信用しない方向に進むしかないですよ。
だってね、全然違うものが猫って言われたら怒る人もいるからね。
あれはビニール袋ですよっていう。
新種の猫かなみたいな、
ね。ああ。だ人の目だって怪しいもんですからね。その、ちょっと遠くにある白いビニール袋は猫かなと思って近づいたりするじゃないですか。ね。だから、それを考えたら AI の目なんてのはまだまだ怪しいですよ。
まあね。
この間、ほら、チップスの袋を銃だって誤認した事件もあったじゃないですか。 あんま信用できないってことを、これだけ一気に広がっちゃうと、そうは認識しない人がいるってことですよね。何でもできると思っちゃってる人がいる。
申し訳ないけど、やっぱりそこで死ぬ人とかが出ないとは学ばないね。
ああ、そうかもしんないね。この人はもう金輪際 AI は信用しないだろうね。
だからちょっとなんか、若干ね、こう、痛みを味わわないとダメかもしんないね。
そうかもね。だから多分、もう実際に痛みを受けた人はそこそこいると思うんですよ。その、こういう食中毒だけじゃなくって、AI に、宿題やらせて間違ってたみたいなことで怒られた子供とかもいっぱいいるでしょ、きっと。
そうだね。
だからそれが徐々に広がって、どこまで、AI を信用していいかっていうリテラシーが徐々に育まれていく。
そうね。そうね。
だいぶまどろっこしいですけどね。
まあわかんないけど、これってね、本当になんだろうね。だから、まあまだまだだから、規制がかかってない状態だからってのはあるよね。そのうち、やっぱりさ、あまりにこう何でもってなった時には、規制ってかかってもおかしくないじゃない。ね、変な兵器と一緒だからね。
ああ、まあそりゃそうですね。
いやいや、だからその、いや、それこそさ、何の武器の作り方って分かっちゃうわけですからと。
はいはい。
そうなった時って、いや、武器は規制するけど、いや、あるもので作れちゃう武器の何やり方を教えてくれるものも規制しなきゃダメじゃんってなるもんね。
ああ、そうですね。
だからちょっとなんだろうね。ちょっとそのあたりは今後ね、だから例えばこういうさ、食べて OK かどうかは判断はさせないとかね。わかんないけどさ、そういうのもまあ入ってくるんでしょうけど、そこまでは命をかけるなと AI に。命を預けるなっていうのはちょっと、あれだよ、だからあれだよ、この特殊詐欺と一緒でさ、もう言い続けなきゃダメだよね、はい、もう今や、いろんなところで。
そうですね。AI は嘘をつきますっていう。
学校とかでもね、言い続けないと。
そう、だから、要は、その携帯電話と近いものがあって、ナチュラルボーン AI ジェネレーションが生まれてくるわけですよ。
そうでしょ、
だから、そうなってくると、学校でリテラシー教育をする必要があるね。
そうなんだよ。だから、まあそうね。だからそういう意味ではさ、ダメなケースみたいなのもやっぱり出さなきゃダメだよね。そう、AI でやった結果こうなってますっていうさ、やっぱり。
あ、そうだね。失敗談みたいなものをきちんと語っていくっていう必要がある。
じゃないと、結構痛い目見るね、みたいなことはやっぱ教えた方がね。
そうだね。
だからこのね、毒キノコ食べたおじさんはもう小学校回ってくださいと、全国。
ああ、講演をしてくださいっていう。
講演を してもらいたい、ぜひね。
ただね、その、山で拾ったキノコを食べるのは、すごいちっちゃい子供かお年寄りかの二択ですよね。教育が行き届いてない可能性が高いですよね。
そうだね。そうか。ちょっとあれかな。事例が、限定的かもね。
そう。だから、それまでの間は自主規制っていうか、
そうか。
提供側が注意を呼びかけるしかないでしょうね。
そうだね。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。